サムエル記第一、七章、三節から十二節を朗読します。その頃、サムエルは、イスラエルの前家に次のように言った。もし、あなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出て、ペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。エベンエゼルと題して大高牧師に御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
お祈りを捧げます。天地万物を作り、今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。また神様、あなたは天地万物を作られた偉大な神様であられるにもかかわらず、私たち一人一人に目を留めてくださって、私たちの歩みを導いてくださることを覚えて、もうひとたび皆を賛美いたします。どうかこの時、私たちに御言葉をお語りください。私たちの教会の歩みを40年間あなたが守ってくださったことを覚えますけれども、どうぞこの時御言葉を通してそのことを確認し、また新たな歩みを始めていくことができるように、聖霊様ご自身がお語りください。お一人お一人にお語りくださるようにお願いいたします。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。桜福音キリスト教会は今日で創立40周年を迎えます。司法のコラムにも書きましたが、記録を見ますと1977年 9月3日の土曜日にエンゲルモア宣教師によって伝道が開始されたことが記されています。ですからまさに今から40年前の今日、小桜福音キリスト教会は誕生しました。エンゲルモア宣教師が8年、シェーファー宣教師が3年、荒川先生が6年、岸田先生が8年、小倉先生が11年、私が3年を終え4年目に入りました。途中無牧も経験しました。教会はいろいろな道を歩みつつも40年間守られてきました。この40周年を記念する礼拝でどの箇所から語ることになるか、祈りつつ考えましたが、先ほど読みいただいた第一サムエル記の7章から語るよう導かれました。まず今日の箇所に至る流れを最初に確認しておきます。第一サムエル記の1章から2章にはサムエルの母ハンナが不妊に苦しみながら祈りによって主がサムエルを与えてくださったということが書かれています。その主から与えられたサムエルは祭司であるエリの下で仕えるようになりました。その祭司エリの息子たちですが、神に忠実に仕えることをしませんでした。また祭司のエリ自身もその息子たちを主よりも重んじた結果、エリ家に裁きが起こることが告げられました。そのことが2章の後半から3章に記されています。サムエル記の4章に入りますと、イスラエルがペリシテ人と戦ったことが書かれています。4章2節にはイスラエルがペリシテ人に打ち負かされたことが記され、そして4章3節にはその時の民の信仰をよく表す言葉が記録されています。4章の3節をお読みします。4章の3節、民が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。イスラエルの長老たちは自分たちがペリシテ人に負けたのは契約の箱がここになかったからだと考えました。契約の箱というのは神様がおられる、神様の臨在を象徴するものでありますが、その契約の箱を持ってきさえすればペリシテ人に勝つことができる、そう考えました。ここに中身の伴わない形だけの信仰があります。神の臨在、神様がおられるということを表す契約の箱がいつの間にか偶像のようになっていました。この後で実際にイスラエルは契約の箱を持ってきて戦うわけですが、ペリシテに負けてしまい、しかも契約の箱も奪われてしまいました。また先ほど申し上げたように、神の予言の通りエリの息子とエリが死んでしまったことが4章の後半に記されています。で、続く5章から6章にかけては奪われた契約の箱にまつわる話があり、ペリシテ人に奪われた契約の箱をめぐって様々な不思議なことが起こります。ペリシテ人の間で災いが起こり、結局最終的には契約の箱がイスラエルに戻されることになりました。7章の1節にはその契約の箱がアビナダブの家に運ばれ、エルアザルが契約の箱、主の箱を守ったことが記されています。そして7章の2節には次のようにあります。 その箱がキルヤテエアリムに留まった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。でこの流れの中で先ほどお読みいただいた3節があります。7章の3節をもう一度お読みしますと、その頃サムエルはイスラエルの前家に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。この3節を読みますと、イスラエルの中に偶像礼拝があったことがわかります。外国の神々、アシュタロテという女神、4節にはバールという偶像もあったことがわかります。イスラエルの中には偶像礼拝をしている人たちがいたのです。そのような人々に対してサムエルはそれらを取り除くように命じます。そして心を主に向け、主にのみ仕えるように告げます。そうすれば、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださると、そう語ります。このサムエルの言葉に対して民がどのように応答したのか。4節には、そこでイスラエル人はバールやアシュタルテを取り除き、主にのみ仕えたとあります。イスラエルの人たちはバールやアシュタロテといった偶像を取り除き、主にのみ仕えました。彼らはサムエルの言葉に応答しました。サムエルは民に悔い改めるように迫り、民はそれに応答しました。そして続く5節には次のようにあります。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。サムエルはミツパという場所に集めるように命じます。そしてそこで、私はあなた方のために主に祈りましょうとそう告げます。そして6節には次のようにあります。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人は命じられた通りにミツパに集まりました。そして水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食したとあります。この水を汲んで主の前に注ぎという行動について学者は次のように説明します。これは共同体の罪が洗い流されることの象徴であり、罪の告白に対する神の応答を目に見える形で確証する印として行われたのだろうと。要するに簡単に申し上げると、罪が洗い流されたということを目に見える形で表したということです。罪を告白した結果、罪が洗い流されたということが目に見える形で表された。4節で先ほど読んだように民は悔い改めたわけですから、それを目に見える形で表現したのでありましょう。また6節でも実際に民が罪を告白しています。6節の最後には、こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いたとありますが、現代的に言えば牧会的な配慮であり、正しく主に導いたということを意味していると考えられます。ただこの集まりが ペリシテ人たちに誤解されたようです。7節には次のようにあります。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。ペリシテ人はこのイスラエルの集まりについて、イスラエルが戦闘態勢に入ったと考えたのかもしれません。ペリシテ人は自分たちへの攻撃が目前に迫っていると考えたのかもしれません。まあ、正確な理由はわかりませんが、とにかくペリシテ人は先制攻撃を仕掛けてきました。イスラエル人はこれを聞いて恐れたことが記されています。イスラエルとしては、この時点ではおそらく戦う気はなかったでしょうから、まあ、恐れても無理はありません。しかも、まあ、ここ最近の戦いでは負けてばかりです。神の箱も奪われた過去があります。状況が整っていない中で、イスラエルは恐れました。そこで8節です。民がどのような行動に出たのかが書かれています。8節。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。イスラエルの人たちはペリシテ人が攻め上ってきて恐れた。そして彼らはサムエルに、私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。と言います。これで良いのだろうと思います。自分の力で自力でどうにかしようとするのではなく、サムエルを通して主に頼る姿が記されています。民は、主に祈るのをやめないでくださいとは言わず、主に叫ぶのをやめないでくださいと言います。祈りが叫びと表されています。状況からして祈るというよりは叫びというのがよくわかります。私たちも、まあ、祈るというよりはどちらかというと叫んでるなという祈りを捧げることがあるでしょう。イスラエルは主に、神に救いを期待しました。自分たちの力ではなく、主に期待していく姿に彼らが悔い改め、そして悔い改めの実が結んでいることがわかります。一見すると弱々しく見える叫びの中に神の力に対する信頼があります。9節にはサムエルが何をしたのかが書かれています。9節をお読みします。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルは全焼の生贄を捧げ祈りました。すると主は答えてくださいました。ここに今日の聖人化の学びではありませんが、人格的な交わりというものがあるわけですね。祈り、そして祈りに応えてくださる神。神は真実にへり下り、罪を告白して、神に信頼する者たちの祈りに耳を傾けてくださいます。続く10節には、主がどのように祈りに応えてくださったのかが書かれています。十節。サムエルが全焼の生贄を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。神は自然現象を用いられました。何かこう、アニメチックに神様のようななんかそういうのが出てきて、雷鳴を轟かす、そういうことではないでしょう。主が自然現象をもって介入をされました。その雷を聖書記者は、 主がというふうに書いているわけですね。旧約聖書の中に天候によって戦いの結果が左右されたケースはいくつか見られます。主は主の方法で守ってくださいました。イスラエルが最善と考える方法ではなく、主の最善をここでなしてくださる。そしてイスラエルは主が守ってくださったことによって勝利を得ることができました。そして12節には次のようにあります。サムエルの行動が記されています。12節をお読みします。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。サムエルは一つの石を取りました。そしてそれをミツパとシェンの間に置き、エベンエゼルという名をつけました。彼は次のように言います。ここまで主が私たちを助けてくださった。エベンエゼルというのは直訳をしますと助けの石となります。助けの石、エベンというのは石、エゼルというのが助け、エベンエゼル、助けの石。一般的に言いましても、戦いに勝ったりしますと戦勝碑というのが建てられたりします。戦いに勝ったことを、石碑のような形で表すということを人はします。それは自分たちが戦いに勝利したということを記念して置かれるものですね。でサムエルも、どんな石かわかりませんけれども、石を置きました。しかしサムエルが置いた石は、生ける神が神の民を助けてくださったことを覚えるためでした。一般的な俺たちは勝ったということを記念する石ではなく、神が助けてくださったことを覚えるための石を置きました。サムエルは言うのです。ここまで主が私たちを助けてくださった。このここまでという言葉には、二重の意味、二つの意味があるのでしょう。一つは地理的な意味において、ここまで主が私たちを助けてくださった。もう一つは時間的な意味において、ここまで主が私たちを助けてくださった。その二つの意味があるのでしょう。サムエルが祈った結果、もちろんイスラエルの民の祈りも含まれますが、主はその祈りを聞いてくださいました。このように祈りが聞かれた、答えられたという経験、また記憶というのは、今後祝福を求めていく上で神に対する信仰が強められることになります。イスラエルとしては恐れを抱くような戦い、勝てていないペリシテ人が相手でした。神の箱を奪われたという苦い記憶もあります。しかし彼らは悔い改め、主に叫び求めました。一見すると弱々しく見える叫びに見えますが、あれで良いわけです。神への信頼、それを見て取ることができます。彼らの叫びの祈りは勝利を生み出したのでした。人の力によるのではなく、主の力による勝利でした。サムエルは 神の助け、神様が助けてくださったということを心に留めつつ、エベンエゼルを置きました。そして次のように言うわけです。ここまで主が私たちを助けてくださった。このイスラエルの歩みを見るときに、私たちの人生とも似ていることに気づきます。私たちも一見神に従っているように見せつつも、神に逆らい、時に自分を偶像としたり、誠の神以外のものに信頼を寄せるということもあります。しかしそれが罪であることに気づき、悔い改めるということがあります。生きていると様々な問題や課題にぶつかります。それらに対して自分の力で向かおうとするのか、それとも主に叫ぶのか。弱々しく見える叫びに見えても、実はそこに無限の力に頼る信仰がある。その主の全能のお力に頼るときに、主の助けが与えられます。神様の前に白旗をあげ、神だけに頼る人に神は助けを与えてくださいます。解決を与えてくださるのです。事実、私たちの人生は神の助けに満ちています。その時に、主の助けがあった後に、あなたはどうしてきたでしょうか。エベンエゼルを置いてきたのか、それともよくしていただいたことを忘れて生きてきたのか。一箇所新約聖書をお開きください。ルカの福音書17章をお開きください。ルカの福音書の17章、ルカの福音書の17章11節から19節です。新約聖書のルカの福音書の17章11節から19節、151ページでしょうか、137ページの人もいるかもしれません。ルカの福音書の17章の11節から19節、まあ、特に説明の必要のないも読めば何が大切なことのかがわかる箇所です。11節から19節を読みします。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。この10人はみんな癒されたわけですね。それは信仰によって癒されたのでありましょう。しかし癒されたうちの一人しか戻ってこない。私たちもいつの間にかこの癒された9人のようになっていないだろうかと考えさせられます。主に助けていただくまでは声を張り上げて助けを求めるにもかかわらず、助けが与えられた途端そんなことなかったかのような態度を取る。なんなら感謝もすることなく次の要求を突きつけるということはないでしょうか。 サムエルが置いたエベンエゼルというのは感謝の印と言えます。ここまで主が私たちを助けてくださった、感謝の印。私たちもこの告白に生きさせていただきたいのです。個人としてのエベンエゼルがあることでしょう。人には節目と呼ばれる時があります。クリスチャンにとっての節目の代表は、洗礼でしょうが、それ以外にもこの世に生まれたならば、入学があり、卒業があり、受験があり、就職があり、婚約があり、結婚があり、出産があり、子供の成長に伴う出来事、自分や家族の病気、転職、転勤、引っ越し、退職などなど、多くの節目があります。クリスチャンは様々な節目を祈りつつ乗り越えようとします。そしてそこに主の導き、また守りを覚えつつ歩んでいきます。それらの出来事の中に主の助けを覚えつつエベンエゼルを置くことは大切なことです。それは先ほどご一緒に購読した詩篇の103篇の2節の御言葉とも重なります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。もちろん目に見える石を置いても良いわけですが、心の中にエベンエゼルを据え、その石が置かれた頃を思い出すことは恵みを数えることにもなります。自分の人生にエベンエゼルを置いていき、主の恵みを数えてください。この石を置くことができるのは、主が助けてくださったという確信がある人だけがエベンエゼルを置くことができます。俺がやった、私が頑張ったという人はエベンエゼルを置くことはできません。その点でエベンエゼルを置くことができる人は謙遜な人であり、幸いな人でありましょう。私たちは主のお働きに、見えない神の働きに敏感でありたいと思うのです。また個人的にだけでなく、教会としても40周年を迎えるこの時、エベンエゼルを置きたいと思います。教会はいろいろなところを通ってきました。途中、無牧も経験しました。教会は痛みを経験してきました。人が去っていく悲しみを経験し、キリストの体が痛むという経験をしました。しかしそこを乗り越えつつ、教会が少しずつ立て上がってきました。もちろん今もまだその途上です。懸案だった街道建設を行い、素晴らしい街道が与えられました。40周年を迎えた今年は、礼拝の時間も変わりました。教会学校も新たな形態に移行し、成人化も始まりました。教会はますます成熟を目指して歩んでいます。また感謝のことに、この40周年の年に献身者も与えられました。神様は着実に祝福してくださっています。40年という歳月はもうすごいものです。0歳だった子がもう40歳になる。教会は40歳にふさわしい成人の歩みをしているでしょうか。いつまでも幼稚園のようであっては困るわけです。小学校でも困るわけです。40年経ったなら立派な大人です。痛みを伴いつつも、ここまで40年にわたって教会が守られてきたことを覚えるときに、私たちもエベンエゼル、 ここまで主が私たちを助けてくださったと告白することができるのではないでしょうか。この中にはこの40年をずっとここの教会で過ごした方はもうごくごく少数です。30年以上の人もいれば、20年以上の人もいれば、10年、5年、1年、数ヶ月という人もいることでしょう。しかし今日という日に、この民の中にいる私たちは、ここまで主が私たちを助けてくださったと同じように告白することができるのではないでしょうか。私たちもエベンエゼルを置き、次の5年、10年を見据えつつ、主を愛し、主の御言葉に従う教会であり続けましょう。ここまで主が私たちを助けてくださった。そのことを覚えて、ご一緒に主の御名を賛美いたしましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷をしましょう。お祈りをいたします。私たちが滅びゆせなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちをここまで守り導いてくださった父なる神様、あなたのお名前をもう一度心からの感謝を持って賛美を申し上げます。サムエルがペリシテ人に勝利し、ミツパとシェンの間にエベン・エゼルという名をつけ石を置いたように、そしてここまで主が私たちを助けてくださったと告白したように、私たちも今日この時、桜の教会をあなたが40年守り続けてきたことを覚えて、エベン・エゼルを置き、ここまで主が私たちを助けてくださったと共に告白することができますことを感謝をいたします。痛みを伴いつつ、しかし主の教会があなたによって守られ支えられ、ここまで成長することができましたから感謝をいたします。あなたによくしてくださったことを何一つ忘れることなく、次の5年10年へと歩みを進めていくことができますように。これまで導いてくださったあなたは、これからも変わらずに導いてくださることを覚えて、心からの感謝を申し上げます。私たちにその信仰を変わらずに与えてください。御言葉の恵みを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。